はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや、今日はね、イギリスの開票速報を見ながらね、
はい、
私も結局は残留になると思っていたので、
はい、
見れていないところがあったのかなということと、まあ、これからイギリスがねどういう道を歩むのか、まあ、キャメロンさんはね10月までに辞めるってことを言ってるんですけれども、
はい、
辞めりゃいいって問題じゃないんでね、そこまでにどういう形でイギリスの今後について少なくとも10月まではですよ、関与するかっていう責任があるんで、彼の後誰がやるのかとかね、スコットランドはどうなるんだろうとか、オランダでもね離脱を求める国民投票をやるべきだっていう声が出てるので、まあ、いろいろ課題は山積してますよね。今日はそういうところもね取り上げていきたいなというふうに思いますね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国際陸上競技連盟はドーピング問題でロシア陸連に課している国際大会への出場停止処分を継続することを決定しました。これによりロシアの陸上競技選手のリオデジャネイロオリンピックへの参加の道は閉ざされましたが、ロシア国外でドーピング検査を受けて違反がなかった場合は個人としての参加申請を認める方針です。
まあ、ロシアの選手の中でもね、いろいろな立場表明があって、国旗の下で競技できないんだったら私は出ないっていうようなね人もいたりして、接近するとねやっぱり出たいんで海外でドーピング検査をね受けようと、まあ、要するに国家ぐるみで反ドーピング法に反するね対策をね、まあ、それは非合法なんだけど取っていたというのが国際陸連なんかのね考え方なんでしょうね。見ていてプーチン大統領がね反発はするけども、じゃあ決定的に対立するかという態度を取っていないのがね、まあ救いかなというふうに思いますけどね。
アメリカ大統領選挙の共和党候補指名が確定したドナルド・トランプ氏の勢いに陰りが見え始めています。人種差別発言から支持率が低迷して選挙対策本部長を更迭する一方、ここへ来て選挙資金の残高がクリントン陣営より大幅に下回っていることが明らかになっています。
今週面白かったのはアップルがね共和党大会を協賛しない、まあ、間接的にトランプさんに対する不支持を表明しているわけですよね。で、それはもう国際的企業なら同じ問題に直面していて、例えばメキシコとの国境に壁作るっていう候補に寄付金を大量に与えたらですね、メキシコの消費者からふざけんじゃないって言われるのは分かってますよね。イスラム教徒に対してもそうなので、あの種の発言をする候補に対しては国際的な企業は応援しがたいわけですよ。で、女性からも好かれてない。最近の喋り方を見てるとトランプさんだいぶおとなしくなりました。それはやっぱり今のままじゃダメだと思っているからなんだろうと思いますけれども、じゃあどのくらい変えられるのかね。私は全体的に見るとトランプさんが大統領になるハードルはね依然として極めて高いというふうに見てますよね。
ソフトバンクグループの孫正義社長が自らの後継者として巨額の報酬を支払って迎えたニケシュアローラ副社長が急遽退任しました。60歳になったら社長職を譲ると約束していた孫氏の心変わりのためとされています。
まあ、これはこのニュース最初に聞いた時ねびっくりしましたよね。それでそれなぜそうなったかっていうと、もうちょっとやりたくなった、寂しくなったっていうね、とんでもなく非論理的なね、極めて感情的な、こうあり得るのかな、あれだけの大きな会社でと。それでなんかアローラさんにはね2年間にわたって200何億渡してるわけでしょ。 いや、アローラさんもね、それだけもらったらまあ文句言わずに去るかもしれないけども、それにしても力の強い創業者はね、まあ柳井さんもそうでしたね、一回新しい社長を据えたのにクビにして自分戻ってきて、まあずっとやってますけれども、あと5年10年はやりますって言ってて、どうかなと、ちょっと非論理的なとこが気になるなというふうに思いましたよね。
NEC は商品購入者の顔をカメラで見分けて代金を決済する実証実験を東京港区にある本社の売店で実施すると発表しました。実用化されれば現金もカードも持たずに店舗で支払いができるとされています。
これは面白いんじゃないですかね。手でね、認証して買い物をするっていうのはもうアメリカのスーパーなんかでもね行われていて、まあでもその場合には登録するわけですよ。でもね、手をねそこにつけるっていうのはちょっと嫌な感じなんですよね。で、顔はつけるわけにいかないので近づければいいじゃないですか。それだけね衛生的だし、これが完璧にできるようになると、例えば空港のね危険人物見分けとかね、そういうものに使えますし、企業のね研究所に入る時のチェックなんかにも使えますよね。あと将来は車に顔を近づけると車がこの人は持ち主だって認識してドアを開けてくれるっていうケースもある。ただしそれだとね、強盗に連れてかれて顔を差し出されたら車が開いちゃうっていうこともあるので、まあいろいろ問題はあるんですよ。だって指認証もね、賢い子供はね、親が寝てる間にスマホの前で親の指やって、それ解除して自分でゲームしてるらしいから、気をつけなきゃいけないんですけども、まあ完璧なものはないんだけども、利用価値はいろいろあると思いますよね。
第24回参議院議員選挙が公示されました。投開票は7月10日で、改選数は選挙区73、比例代表48の合計121議席です。立候補総数は380人を超える見通しです。
これについてはまた取り上げます。
消費者庁はアメリカのマイクロソフトが去年7月に提供を始めた最新の基本ソフト Windows 10への無償自動更新について、意図しない更新で未対応の周辺機器が使えなくなるなどの不具合が出る可能性があると注意を呼びかけました。
これね、私が持っているパナソニックのパソコンはね、一部の部品っていうのかな、そういうものが10には不具合ですってこう出てくるんですよ、調べるとね。だけどもそのパソコン開くと更新します更新しますって出てくるから、そのたびにビシビシッと切ってやらせてないんだけども、ちょっとやり方が乱暴ですよね。かつ銀行の口座、ネット口座の中には10にはまだ対応してないっていうのはあるので、勝手に更新されるとその銀行とネット上では取引できないということになるじゃないですか。ちょっとやり方がね乱暴ですよね。
三菱東京 UFJ 銀行は来月から社員の働き方を抜本的に改革します。本部の企画部門の社員など4000人を対象に先行して解禁した在宅勤務に加えて、国内のおよそ3万人の正社員を対象に時差出勤を認め、子育てや介護をしながら働きやすい環境づくりを目指します。
まあ、いいね、最近三菱東京 UFJ はね、電子マネーでしたっけ、あれでもね先行しているし、制度に守られてきた日本の銀行がもう銀行を守る制度はあんまりないみたいなもんですよね、金利面から言うとね。やっぱり独自の生き方を模索し始めたなという感じがしますよね。
北朝鮮国営の朝鮮中央通信は中長距離戦略弾道ミサイルの発射実験に成功したと報じました。中距離弾道ミサイルムス弾を指すとみられ、実験を視察した金正恩委員長は、アメリカを全面的、現実的に攻撃できる確実な能力を持つことになったと強調しました。
まあそう言いながらね、自分たちの核は要するに防衛的なものであるということを言ってるんですけれども、まあ僕が心配しているのは、実験を繰り返す中でね、やっぱり能力が上がってきて、実際に今までは大した技術もないなんて言われていたのが、だんだんその技術っていうのが蓄積しますからね、そういうレベルに達してきて万が一ということもあり得ると。だから見てるとオバマ大統領なんかは北朝鮮が何言っても無視というのを貫いてきてたんだけれども、徐々にね無視できなくなる。だから次のアメリカの大統領は確実にこの問題に対処しなきゃいけないし、日本も韓国もじゃあ具体的にどうするのかということをね、そろそろ検討しなきゃいけなくなるということですね。ただし北朝鮮は核保有国であるという地位は絶対捨てようとしないので、必ずぶつかるわけですよ。でぶつかった時どうするかっていうことを考えておかなきゃいけないですよね。
EU ヨーロッパ連合からの離脱の是非を問う国民投票がイギリスで行われ、イギリスの EU からの離脱が決定しました。EU 加盟国が離脱を決めたのはイギリスが初めてです。
この問題はまた後で取り上げます。
国際金融市場はイギリスの EU からの離脱決定を嫌気して一気に不安定化し、相場が大きく変動しています。株価は大幅安となり、外国為替市場では安全資産とみなされている円相場が急騰しました。
まあこれも後で触れますけれども、急騰して一体いくらまでいったのかなって感じしますよね。99円前後っていう人もいるんだけども、相場表を見るとね、98円台もどうもあるようなので、まあいずれにしろ株も大幅安なので、で今行われているヨーロッパについても大幅安ということでですね、これしばらく続きますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはイギリスの国民投票で EU からの離脱が決定しました。
選挙人登録したのは4649万人だったかな。投票率が 72% で、でそこから計算するとですね、1680万票取れば勝ちということになっていて、まあそれをどっちが先に取れるかという戦いだったわけですけれども、日本時間の午後3時頃かな、離脱派がそれを上回っちゃいましたと。で、僕、今回の選挙をね、まあ、事後的になんだけども、見ていて、やっぱり一番大きな問題は、あちこちのミスマッチを見落としている可能性があるっていうことだと思ってたんですね。
はい。
それはどういうことかっていうと、例えば EU や欧州の連合というものを進めている人たちというのは、各国の指導者であり、まあ、ヨーロッパは貴族社会なので、もともと国境の意識があまりない人たち、だってイギリスの王室はほとんどドイツ系のね、はい、血脈になってたりして、要するに国を治めるっていうこと自体が一種の階級の仕事みたいになってたじゃないですか。で、ヨーロッパ統合っていうのはどうもそういう人たちが中心になって、中国にも競争しなきゃいけないし、アメリカにも競争しなきゃいけない、ロシアとも競争していかなきゃいけないっていう中で、ヨーロッパを大きくしようと、それがヨーロッパの幸せだよということで進めてきたんですよね。
はい。
で、一般の国民もそういうことだったらヨーロッパが強くなればいいやってついてったんだけれども、そのメリットが何も来ない。特にイギリスの人たちにとっては、移民がどんどんどんどん来ることによってね、病院もなかなか行っても順番が回ってこないとか、職を奪われるとか、いろいろな問題が起きていて、実は政治っていうのはそういう問題に早めに対応しなきゃいけなかったはずなんですよ。ところがキャメロンさんはですね、いや、離脱したら大変なことが起きますよっていう発言しかしなくて、
はい、
だから一般の人にとってみると、あんたに言われる前に俺たちは大変な目に遭ってるわいっていうのがね、一般的なイギリス国民の感情だったのかなというふうに思います。うん、理想をシェアできる人、で比較的だから知識レベルが高くて所得が高い人たちは、そうだそうだ残留しようって言ってたんだけれども、より多くの国民もその道を選ぶんじゃないかと思っていたら、実は、もう現状の EU の姿に飽き飽きしたし、移民が多くなって嫌だと思ってた人もいたし、所得が危機にさらされているという人もいて、キャメロンさんに言われなくてもね、十分今でももう大変な目に遭ってるわけだから、という選択の道をしたのかなというふうに思います。で、結果的にね、1680が分岐点だったんだけども、離脱票がね、1741万、で残留が1614万なので、これ結構大きい差ですよね。
そうですね。
離脱派は60万票以上ね、上回っているわけですね。だから、離脱派と残留派の差は122万ぐらいあるんじゃないかな。で、結構大きいですよね。母数が大きいのでね、それをどう考えるかは別なんだけれども、でもそれだけの差がついたというのは、世論調査が直前にね、残留って出たから、へそ曲げて離脱に投じた人が多かったとかね、若者の中で投票率があんまり良くなかったんで残留派が負けたとかね、そういうレベルの話じゃなくて、
はい、
イギリス国民の確固たる多数的意思が離脱を選んだというふうに考えるしかないんだと思うんですよ。だからそうするともう キャメロンソンが10月をもって辞めるって言ったのも、はい、これはもう言い訳のできない敗北だと。政治家が国民の意思をきっちり汲み取っていなかったら攻めを負うべきだというふうに決断したんだと思いますよね。もうはっきりしているのはイギリスは EU からの離脱交渉を始めますっていうことですね。28、29に欧州理事会が開かれるので、多分そこにキャメロンソンが行って国民がこういう結論を下しましたんで離脱交渉に入らせてくださいということになるんだと思うんですね、はい、で離脱はユーロ脱退とは別に基本条約の50条にですね規定があって、まあ2年間の間にいろいろ話しましょうと話をしましょうということになっているんですけれども、まあ未だかつてね離脱を正式に話した国はないので、はい、一体どう展開するかわからないんですよね。で今いろいろ言われているのは離脱の場合ですよ、もともと入らなかったんだけども EU の近くにある国々はどうしたかっていうケースで、それはですね例えばノルウェー、スイスなんかがあるわけですね。でノルウェーの場合はねアイスランドなどと EU 非加盟の欧州諸国で作る欧州経済領域 EEA っていうのを作ってるわけですよ。 EEA っていうのは何かというと欧州自由貿易連合 EFTA 加盟国が欧州連合に加盟することなくEU の単一市場に参加することができるように1994年1月1日に発行した協定に基づくんですね。じゃあイギリスここに入るのかと、はい、これは また結構国内揉めそうですよね、でスイスはね EA の参加の是非についてこれまた国民投票やったんですよ。で結果がノーだったのでスイスは EU との個々の分野について貿易分野とかですね人とか100以上の協定を締結してるわけですね。で、イギリスがその道を選ぶんだったら100以上の協定を締結しなきゃいけないっていうことになりますよね。
これから
100以上の協定を結んでいるからスイスは EU という単一市場にアクセスを確保してるわけですよ。まだもう一つねあるのはカナダと EU との間に FTA が結ばれてるんですね。だからイギリスも EU と FTA 結べばいいじゃないかっていうなってるんだけども、 FTA もですね関税交渉するのにものすごい長い時間かかるわけですね。じゃあ一体どうするんだということになって、これはですね大変な時間のかかるプロセスです。
そうですね。
で、そうするとこれからのイギリスが今でも貿易量が多いドイツやフランスとどういう枠組みでね貿易していくのかって分からなくなるわけじゃないですか。で、そういう不安感があるから EU 出た場合には大変なことになって貿易も減るしポンドも急落する。で、急落してますよね。1985年に休んでたから、はい、そうすると何が起きるかっていうと輸入インフレが起きて、で日本の企業もイギリスが EU に入っているから工場進出してたわけですよね。例えば日立にしたってそうだけども、でそうするとその投資どうするのかという話になって、今度フランスに持っていかなきゃいけないとかいうことになるじゃないですか。そうするとね確実に GDP は減りますよね。でもう一つ言えるのはEU 全体の金融市場の中心がロンドンだった。依然としてね。
はい。
だったんだけれども、今度は EU にはもう入らないっていうことを言ったので、ロンドンの不動産価格がボコッと落ちる可能性がありますよね。だからそういうことがどんどんどんどん起こってくるので、これはね、実は本当に時間のかかる大変なプロセスです。
そうですね。
で、もっとヨーロッパの地政学的なリスクとしてあるのは、イギリスが出ると、スコットランドは今度の投票結果でも圧倒的に、EU 残留派多かったですね。
そうですね、
うん、そうするとイングランド出たのと、じゃあ私たち独立して EU に残りますよっていう選択肢だってあり得るよね。
そうですね、
うん、それでイタリアのローマの市長選挙でね五つ星っていうところの候補が女性候補のやつね圧勝したんですけれども、彼らは EU 会議派です。でオランダでも EU 会議派がいて、彼らは要するにイギリスで国民投票やったんだからオランダでもやれってこう言ってるわけですね、うん、でそうするとEU そのものが瓦解していくプロセスが始まった可能性がある。各国のね、または EU の首脳たちはそれぞれに発言していってそれをどう収めるかっていうことをやっているし、多分 G7 が電話会談して声明かなんか出すんでしょう。麻生さんはね今日の1時15分だったかな記者会見したように。でもそれによって収まるかどうかわかりませんよね。だってイギリスがこれからどうなるっていくのかわかんないわけだから、はい、君たち安心したまえって言われたって、じゃあどうするんだって言った時に具体策がないわけだから、だからそうするとこれは大変なプロセスになります。で、ここまで言っておいて大変なプロセスになるんだけど、まあ一ついつも思うのはね、世界が終わるわけじゃないっていう、
ね。そうですね、先週もおっしゃってました、ね。
世界が終わるわけじゃないので、はい、どっかに落ち着くところはあるし、相場急落したって、もうこれは避けすぎだって言えば買いが入るんだけども、とりあえずそれが見通せないっていうね。 ところにあるので、結構今回のイギリス国民がね下した結論というのはリパカッションが大きいと、はい、いうふうに思いますよね。
どうなっていくかわからないだけに、やっぱり世界中が混乱してるっていう感じですよね。
まあ混乱してるっていう点で言うならね、はい、僕は大きな図式としては戦後70年ね、まあある種の秩序が保たれてきたわけじゃないですか。またはある種の理想が掲げられてきたわけじゃないですか。で、それは我々日本が所属する民主主義と市場経済の国がね、一番世界経済をうまく運営できて、それがうまく機能してるんだっていう確信があったような気持ちがしていたんだけども、そこに EU とかいろいろな新しい枠組みをつけていったら、結局その一般に働く人たちとのね、認識ギャップが生まれてしまったというのが当たっているんだと思うんですね。
はい、
で、それはアメリカではトランプ現象になったり、サンダース現象になったり、イギリスではEU 離脱の動きになったり、ヨーロッパでの反 EU の動きになってきている。それは日本ではそれほど大きな動きになっていないのは、格差格差って言われながら他の国と比べた場合小さいからだと思うんですよ、
はい、
で、そうすると今我々が考えなきゃいけないのは、70年間続いた秩序は永遠に続くものではない。つまり常に歴史は新しい局面を生み出して、そこに取り組まなきゃいけない課題を我々に突きつけているということだと思うんですよ。だから大きなその歴史的な図式から言うと、今我々はそういう局面に立たされているなというふうに思っていて、私はね、はい、でマーケットはその中にあるわけだから、じゃあその新しい局面をどう受け取ったらいいのかということについて理解できないでいる、どう反応したらいいかわからないでいるということだと思うんですね。だからとりあえず枠組みが壊れそうな時にはマーケットは反応してですね、みんなリスク回避になるからキャッシュ化したり、まあ中では円買ったりね、金買ったりする人もいるんでしょう。でもその人間の欲望ってのは大きいから、値上がりするものを今度買いたいっていう人が出てくる可能性もあるから、そこら辺の境目がいつ来るか。だからそうすると不安定局面入りしたとは思います。なぜだったら戦後70年続いたある種のアメリカ中心の世界秩序が、あちこちでそのきしみを生じているということは確かなのでね。で、それが相場にどう反映するかというのは、非常にこれ、経済ってのは複雑系だし、マーケットも複雑系なので、わからない面があるんですけれども、はい、しばらくそういう局面なんだということは覚悟する必要があって、
私たちもですね。
そうですね、はい。特にこの放送を聞いているような、ポジションを持っているような人たち、株を持っているとか、フォレックスでね、ポジションを持っているっていうような人たちは、とにかくボラティリティが高くなる、ビックス指数ね。
はい、恐怖指数。
ビックス指数をね、今見てるんですけど、ものすごく上がってます。以前に比べてね。そういう意味では、世界中のマーケットが不安定になっているということになっていて、円もね、99円に突っ込んだと103円になったりね、いろいろあって、はい、それはまあ、要するに麻生さんが介入するかもしれないぞ、みたいなことを匂わしたこともあるのかもしれないけれども、多分不安定な状況が続くんだろうと思うんですよ。そういう意味では、そういう腹積もりでね、マーケットに加わっていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
はい。そして日本では、第24回参議院議員選挙が公示されました。
まあ、ポイントは新聞にも書いてありますけれども、改選121に対して61という過半数をね、与党が取れるから、まあ、これは確実に取れると思います、ほぼね。で、問題はその78なんだけど、参議院でも3分の2を改憲勢力が取れる数字と言われているやつですね。
はい。
原因を含めてね。そこら辺がポイントになるんですけれども、やっぱり私は、国民が一番気にしているのはね、民進党と共産党が統一候補32の人に1人区で全部立ちちゃいましたと、アベノミクス云々っていうことはあるんだけれども、逆にそういうことをやることによって、争点がね、アベノミクスの評価から移っちゃったんですよね。
はい。
だからそこら辺を、これから与党も野党もね、どうやって説明していけるのかに、ポイントがあるかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
あのね、今週ね、梅雨時って花勝負が綺麗じゃないですか。
一番綺麗な時期ですよ、
うん、旬。そうそう。ね。それでね、あの、明治神宮に御苑っていうのがあって、そこの花勝負が綺麗なので見に行って、でも都内には花勝負綺麗なとこいっぱいあるはずだな。例えば、堀切の勝負園とかね。
あ、私行ったことがあります。ね。
あそこはやっぱり花勝負園っていうぐらいだから綺麗なんでしょう。だけどまあ、清澄庭園に行ったんですよね。
はい。
あそこも花勝負があるって言ったんで、で、花勝負はもちろん綺麗だったんだけど、それよりびっくりしたのは、それほど日本人も知ってはいないかもしれない、それほどメジャーじゃない庭園じゃないですか、清澄庭園ってね。
その花勝負に関してはそうですね。
はい。だけどびっくりしたのはね、中国の方々がいっぱい来てるんですよね。それで、
そうですか。
すごいなって、どうやって調べてきてんだろうなと思ってね。うん、まあ、日本らしいところじゃ、岩崎家がね、作った庭園なので、よくね、中国人の爆買いは終わった終わったって新聞が書いてるもんだから、
はい、
爆買い、デパートでの爆買いやね、量販店の爆買いは終わったかもしれないけど、この人たち爆発的にここ来てるよ、というふうに思って。
人は来ているということなんですね。
来てるんですよね。まあもちろん、今でも伊勢丹行っても三越行っても中国の方々はいっぱい見かけるけど、昔よくお台場でね、大量にこう、両手に抱えてね、なんか買ってた姿は見られなくなって。
そうですね。あとあの、デパートでも大きなね、あの、紙袋というんですか、そうたくさん抱えてましたよね。うん、
まあね、爆買いを売ると経済効果少なくなりますよね。1台10万円のあの電気炊飯器買ってたのが、だって1回入るのに150円しかかからないね、清澄庭園に行ってるわけだから。だけども、まあ僕はそれでもいいかなと。うん、そんなに爆買いが続くわけないのでね。そういう深い感じで日本のまあいいところに行ってくれればね、それはいいし、それはやっぱり暖かく加えてね、爆買いは終わったかもしれないけども、今の日中関係だったら爆放はね、はい、続くし、それは歓迎してあげたいなという感じがしましたよね、
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは始まった爆放でした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今週はね、あの一郎さんがね、出ると必ず1本ぐらい打ってくれてね、あと17本になったりして ね、はい、野球が楽しみなんですけど、日本のプロ野球もね、またまたパリーグが勝ってね、
はい、
もう今年はね、そうだ、セリーグでは広島を応援しようというふうに思ってて、
いや、本当に広島頑張ってますよね。
鈴木君だったかなんだか、
そうですよ、
はい、パカパカ打ってね、広島な、いつもこいのぼりの頃が限界だったけど、今年は長持ちしてるなと思いながらね。
交流戦も成績良かったですからね。
そうなんですよね、はい、唯一勝ち越したのね、
セリーグの中では。
2番が9勝9敗のジャイアンツなので、うん、でもちょっとあのソフトバンクと戦った時にはどうなるんだろうなと思ったりしてね、ちょっとね、一つ応援するチームを決めないとね、楽しくないなと思いました、はい、今年は広島だというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
トゥブレーベットオブリガード。